まあ、最近ですね、いろいろ考えることがあるんですね。2011年の福島原発事故があって原子力発電所が爆発しますとね、やっぱり非常に大きな社会的な揺らぎっていうのが出てくるんですね。あの時に一番びっくりしたのが、2つありましてね。一つが、原子力関係者ってものすごい数いるんですよ。あの時確か聞かれて5000人ぐらいじゃないかといったような気がしますが、いずれにしても原子力の専門家ってのはそれなりの人なんですよ、社会的にね。その人が何千人といるにもかかわらず、国民の被爆限度が1年1ミリシーベルトだというのは嘘だというふうに言った人がほとんどで、1年1ミリシーベルトっていう規制がありますと言ったのは僕ぐらいなんですよね。で、名誉なことにっていうか、週刊新潮が4ページを使って1年1ミリシーベルト武田邦彦っていう記事を出しましてね、そこに原子力関係者が10人か何人か口を揃えて武田はデタラメ言っているっていう記事がありました。私はね、やっぱり同調よりか誠実だと思うんですよ。やっぱりそれはね、むちゃくちゃなことを言っちゃいけませんが、例えば1年1ミリシーベルトの規制なんていうのはですね、これはもう我々原子力をやってきた人間はもう知るとか知らないとかいう問題じゃないんですよ。だって毎日、原子力の施設に入るときはですよ、フィルムバッジとか線量計をつけて、それで出るときにはそれを記録して1年に1ミリシーベルト以上にならないように管理してたわけですから、毎日ですからね、毎日の仕事だったわけですから、それをね、だけど原子力関係者が口を揃えて1年1ミリシーベルトなんて規制はないと、これね、同調だと思うんですよね。絶対に本人は知ってます。誠実であればね、言ったと思うんですね。それは雑誌社がですね、カマかけたのかもしれませんよ。本当ですか、1年1ミリシーベルトって誰もそう言ってないんですけどとか言ったかもしれませんけどね、やっぱり職業人としての誠実さっていうのがあるんじゃないかと思うんですよ。私がいつも言ってるのは、幕末に日本が開国してですね、外国人がどんどん入ってきたんですが、そういう外国人に対して川の私の船頭ですね、別に値段が書いてるわけじゃない、で外国人であるってことが分かれば私の料金が何ぼか分かんないわけですよ。毎日10銭で日本人渡してるのに、突然その外人と見たら30銭と言うとか、そういう船頭さんがいないと、中国の人に悪いんですけど、中国はそういうことばっかやられたと。日本に来てみると日本は違ったっていうのを聞いてね、読んでどっかでとてもいいなと思ったことがあるんです。それからもう一つは、私もいつも言うようにイザベラ・シートマワーがですね、イギリスの女性だと思うんですけども、やはりこれも幕末に東北旅行行った時ですね、ある旅館の女中さんがすごくよくしてくれたんで、出がけに、少々の金子を包んで渡そうとしたら、その女中さんが、いえ、私は女中としてやるべきことをやっただけなので、心づけをいただくことはできませんというのが書いてありますね。それでその時にイザメラ・シットマワーは、なんて立派な、日本人はなんて立派なんだろうと、いうふうに感心してるわけですよ。こういうのは皆ですね、やはり日本人が誠実だっていうことを示してますよね。それはもうずっとこう戦後まで続いていてですね、前の東京オリンピックですね、大松監督のバレーボールなんかが活躍した、円谷さんがマラソンに出たその時のオリンピックですね、この時に日本人はもう入場式も整然と歩いて入ってきました。もちろんね、そのバカ正直だとか真面目すぎるっていう意見はありましたよ。しかしそれがやっぱり日本人の誠実だったんですよね。やはり他の人の国の人、ああ日本人は礼儀正しいんだな、きちっと外国の人が来てね、開会式やるときは、ふざけてやるんじゃなくて、たとええー、その当時は写メはありませんけどね、携帯で写メが撮りたくても そこをぐっと我慢して知らん顔してきちっと更新するって、これがやっぱり日本人の誠実さでしたね。それでこの同調っていうのはこの当然だっていう人もいてね、日本は農業でしたから狩猟国家とは違うんだと、栽培をする民族っていうのは、みんなで協力しなきゃならないから同調は当然なんだっていうの、これ違うんですよ、違うんです。これはまあ誰かも言ってますから、そういう例も国内海外でないわけじゃないんですけども、狩りをする民族ってのは結構同調が大切っていうか、もう同調こそが命なんですよね。狩りを一人でやるっていう民族は少なくてですね、まあ、やはり10人とか20人とかいう男たちが集まって約束をして、あるいは命の危険があってもその役割を果たし同調すると、そして獲物が取れたらそれを全員で村に持って帰って、まあ、そこに女子供が待ってるわけですが、それで調理をして食べると。ですから狩猟民族と農耕民族の差はですね、むしろ相手の出方によって考えを変えるのが狩猟民族で、まあ、やっぱキツネとかね、そういうのが相手ですから、相手の出方によって変える。農耕はですね、稲とかそういう植物ですからね。ですから、まあ、暦をきちっと守ってやるとかですね、まあ、そういう特徴はあるんですが、いわゆる同調に関してそれほど大きく違いがあると私は思わないんですね。むしろ、まあ、日本が同調する民族であるかどうかちょっと定かではありませんが、もしも同調する民族であればですね、それは島国で周りが海ですからね。だからそれはありますね。外国で物を買う前にお金を払わなきゃいけないっていうところが結構多いんですね。例えば酒場で一杯やるときに、日本は飲んだ後いくらですかって聞いて2000円ですって言われたら2000円払って出るっていうのは普通ですが、まあ大陸国はね、最初に500円出すと500円分の酒をくれる、さらに500円出すと500円分の酒をくれるってことが多いですからね。ホテルもそうですね、まあ、日本の旅館なんていうのは出るときにお金を払うわけですが、外国のホテルは基本的にチェックインした時にカードか何かで払っとかないとです。払っとくか払っとくに同然の処置をしとかないと泊まらせてくれないわけですね。まあ、こういうことはやっぱり島国は逃げられませんからね。大陸の差なんですけども、それはですね、今日本社会にはびこってる同調とはちょっと違うというか、今の同調っていうのは誠実さのない同調ですね。まあ、2011年の福島原発の事故の時に、事故後ちょうど1週間ぐらい経ったところですかね、まあ、これ丸日になってますから僕も正確なその日取りは分かんないんですけど、大体そのぐらいなんですが、4大新聞、朝日毎日、読売日経、それからまあプラスアルファから NHK その他の民放の記者はですね、記者とかカメラマンは危険だからという理由で全部福島から引き上げて、それから3ヶ月か4ヶ月経って今度もまた一斉に福島に入っていったわけですね。でその間福島の人にどういう情報とか記事を流したかっつったら、福島に住んでても安全ですというのを流したわけですね。だからそれをこの四大新聞もテレビも全部同じようにやったっていうことなんですよ。これはやはりね、誠実を捨てて同調に走ったっていうことですね。私はね、まあ、落語っていうのが大切だと、人と人の結びつきが大切だと言ってるんですが、この同調は落語ではありません。落語はですね、お互いに苦しいのを助け合うわけで、お互いに嘘を同調するんじゃないんですね。そして長い間日本人っていうのは、同調よりもやっぱり誠実を元にして同調するっていうわけですよ。日本人の同調ってのは嘘を元にして同調するんじゃないんです。嘘を元にして同調する典型的な民族がアングロサクソンですね。イギリス、アメリカ。これはもう民族全体で我々は嘘をついてる、つかなきゃいけないんだってことが分かっている。まあ、これは力ずくの社会での、一つの現象だと僕言ってるわけですが、でその嘘をつくことによってそのアングロサクソン同士は同調するということですね。だからその アングロサクソン同士は全部、アングロサクソンの人たちは全部自分たちが嘘を言ってるってことは分かってて、だから同調できる、嘘によって同調するっていう民族がアングロサクソンなんですが、日本人は誠実によって同調してるわけですから、まあ、誠実を捨てたらですね、やっぱり同時に同調も本当は意味がない。誠実のない同調っていうのはですね、まさにアングロサクソンなんですが、アングロサクソンは嘘の下で同調してるってことが分かってますけどね、いいんですけど、日本は嘘をついて自分たちで嘘を嘘の中に取り込まれてると、まあ、いうことで非常に残念だなと私は思っております。